おはようございます。
おはようございます。
今日から、AWTC のクラスを Zoom で行います。今学期10回いたします。毎学期10回で1年間30回で、基本的にこれからは Zoom で対応していきます。それで
あれちょっと待ってください。あれ、圭介先生のやつどこ行っちゃった。どこだどこだどこだどこだ。あったあったあった。
あれ、
はい、いいです。
はい、とにかくそういうふうにクラスを進めますので、いろんな不都合なことや慣れないことがたくさんあると思いますが、これはね、むしろいろいろいい交わりのきっかけにもなると思って、そしてみんなで、学びを続けていきたいと思います。それで今学期はですね、どういうことを学ぶかというと、皆さんにお手元に資料をお配りしていると思いますが、その資料ですね、これをできれば印刷に出してきていただいて、そして、それを私が読むというより皆さんに適当に読んでもらいたいと思っています。その資料はですね、死後の世界を検証する聖書の万物復興のストーリーの中でというタイトルを全体につけております。それで、このところもですね、ホストがあなたにビデオの開始を依頼しています。自分のビデオ開始っていうのは何
ですか？はい、先生の画面が消えています。
はい
はい、いいです。はい、出ました。
出ましたか。はい、
はい、
で、死後の世界を検証するということですね。で、一体言いたいことは何なのかって言ったら、聖書は万物の復興のストーリーなんだと。聖書ってストーリーなんだけど、すべてのものが回復していくんだというストーリー、そういう中で人間の裁きとか地獄とか刑罰という問題を考えたいということです。クリスチャン天国行くんですけど、もうこれは毎週毎週説教を聞いてますし、聖書を学んでますので、クリスチャンが天国行くっていうのは当たり前のことで、もうこれは問題にこのクラスではしません。問題はクリスチャンではない人がどうなるのか。これ2つもちろん関係あるんですよね。クリスチャンがどうなるかっていうことは、クリスチャンでない人がどうなるかっていうこと、すごい関係があってあるんですが、クリスチャンじゃない人にフォーカスを当てて、もうこの講義はしますので、そのおつもりでお願いします。で、すべての人は新創造の世界で王として支配するということをも考えております。みんな王様になるんだ。今朝がですね、家内からみんな王様になったらしもべはどこに行くんだとかですね、みんなが王様になったらそんなうまくいかないんじゃないかとかって、このタイトルを見て言われましたが、それはクラスをよく聞けばわかるよというようなふうに言っておいたんですが、とにかくここにいる人全員が王になるんだ。王の仕事って何っていうのはまた別にしてですね、王になるんだって、これは本当に新約聖書が繰り返し言ってることなんですね。それですから、どこで言っているのか、どういう意味で言っているのかっていうことを確認したいと思います。で、クリスチャンが王になるっていうのは当然なんですよ。それは分かっている。でもノンクリスチャンの人が王になる、それありなんですか。地獄行って滅びちゃうんじゃないですか。それがそうじゃないと聖書は教えていると、少なくとも私ははっきりそう確信します。そしてそのことを伝えたいと思いますが、そうではないっていうふうに考えているクリスチャンがもう今普通ですので、そういうことですから、そこは一応頭に入れておいていただいて、ここで学んだことをですね、それを人を批判したり喧嘩したりする材料にしないで、こういうことを学んだんだけども、 どっちが本当かなっていうような気持ちで聞いていただけるといいです。で、英語の文章がですね、出てると思うんですが、searching for biblical restoration、 こう復興って、聖書の復興っていうことを求めていますということで、No traditional view って書いてありますが、もう地獄へ行くっていうトラディショナルビューっていうのはね、永遠に苦しむっていう、そういう考え方、ビューですね。それはもう私にとってはありえないということです。ほとんどのクリスチャンはありえないどころか、これ以外は全部異端者だと考えていますので、それですから、今この講義聞いている方にもですね、すごい抵抗を感じるっていう人はですね、それ自然なことなんです。これまでそう教わってきたし、私も教えてきたのですね。で、probably yes and no annihilation って書いてあるのはですね、この annihilation っていう、
先生のパソコン止まっちゃいました。先生のパソコン止まりましたよ。シャットダウンしちゃった。おやま。ケイスケ先生のパソコンが死んじゃった。ちょっとお待ちください。
これが、
あ、動き始めました。はい、
ごめんなさい、聞こえますか？
はい、聞こえます。動き始めました。はい、
はいはい、すいません、1階の症例ガイドの電波が悪いのかなと思いまして、場所を移ってきました。ごめんなさい。それでですね、今あの英語の文章のところ読んでるのは大丈夫ですか？うん、そこまで来ましたよね。
はい、そうです。
はい、それでですね、searching for biblical restoration, no traditional view, probably yes and no annihilation, almost yes universalism って言って、ユニバーサリズムというのはですね、すべての人が救われて天国に行ける。イエス様信じてなくても人類全員というのがユニバーサリズムの大きな考え方です。で、それは、大方いいだろうっていうのがいいんですが、でそれよりですね、4番目に、イエス、レストレーション、ニュークリエーションストーリーなんだと。つまりですね、全人類が救われるかどうかって個人の問題になっちゃうんだけれども、実はそういうふうに、あの人が救われるか、この人が救われるか、天国に行けるか行けないかっていうね、そういうアプローチは聖書はしてないと。それはそれぞれ一人一人が信じなさいと言われているんであってと。そういうふうに理解しております。多くのというか最近の福音派の最先端の人々でみんなを説得している人たちはですね、それはニュークリエーションストーリー。新創造の世界なんだから、地獄が傍らになんかあるはずないよと。でも、全世界新しくなって神様が、すべてのものを新しくされる。その中に、信じている人は言うまでもないことだけど、信じてない人も、 何らかの信仰告白をイエス様にして、その結果救いを受けるんだという信仰に立って、来ているわけです。だからそれが私がここで申し上げる正解ということになります。ただこれみんながですね、牧師さんみんなが、どこの教会の人もみんながっていうふうな考え方をしているというわけではないので、ここは一つの、学問的にも仮説として皆さんに提供していて、あ、本当にそうだよなと思ってくれたらそれでいけばいいし、いやそれはちょっと飛びすぎてるよねと、そこまでいけないよっていう方はですね、トラディショナルビューであってもそれが間違いだとかですね、それだと救われないとかですね、それだとおかしいとか異端であるとかって、そういうふうに、言う気持ちは全くありません。むしろ新しいのでですね、ちょっと信じにくいかもしれないけれども、ぜひ真剣に考えてくださいと。もしここに到達すればですね、本当に大きな解放になります。で、そういう信仰の解放ですね、伝道も素晴らしくなるし、信仰生活も楽しくなるしっていう、そういうところをですね、ぜひ、考えてみてくださって、この1学期でも2年でも3年かけてでも、そういう信仰になったらですね、ああ、本当によかったと、生きててよかったと言っていただけるんじゃないかと思います。私もこれを話し終わるまでは、もう本当に牧師、とにかくやらないの。今までね、65年に牧師になったわけですから、55年以上、とにかく、キリスト教の牧師をしてきて、いわゆるトラディショナルビュー、つまり死んだらみんな地獄行っちゃうよっていうことを、基本は教えてきたんです。で、うちの連合も、そういう信仰告白を持ってます。これは、この後でじっくり学びます。で、そういう中で牧師をしてきたんだけれども、自分は個人的にはもうそこの考えがじゃないよね。いつ頃そういう考えになっていって、そしてどういうふうに経過したかっていうのはもうおいおいお話をしていきます。それでその次の皆さんの手元のプリントは、プログラムが目次があると思いますが、この目次はですね、章だけタイトル読んでいきますと、第1章、見直しを迫られている伝統的な見解。これね、今までの考えね、見直した方がいいよっていうことを1章で言ってます。じゃあ第2章、伝統的な見解ってどんなもの？伝統的な教会、今でも神学校でも教会でも、私も含めて教えてきたものだから、それを本当に正確にきちんと捉えていくことがスタートだろうと。それね、誤解した上であれいけない、これいけないって言ったんではしょうがないので、ここで、5冊の本、これらはいずれも、伝統的な見解、普通の教会の講義している教科書です。で、これをしっかり読んで、これを乗り越えていかないとですね、その辺の思いつきの伝統的見解を相手にしても、これは皆さんに説得力がないと思います。ベルコフ、それからリンゼル、ヘンリー・シーセン、ミリアード・エリクソン、J.I. パッカー、こういう人はトラディショナルビューのチャンピオンですから、彼らが言うことを真面目に聞こうと。で、第3章になると、古代教会の信条と教父たちの神学ということで、これは、教会の最初の5世紀までは、驚くべきことに万人救済主義が普通だったんです。それの方がマジョリティだったんです。アウグスティヌス以降、西方の教会で、いわゆる地獄の教理というのがメインになってくる。それまではですね、ほとんどの方々が実は、聖書そのものを考えていた。代表的チャンピオンはオリゲネスとかそういう人たちですけれども、そういうことについて、もう一人一人について、延々とこの時はやります。で、これやるとですね、ものすごく面白いことがわかります。20世紀、21世紀の私たちが言っているようなことは、ああ、最初の100年か200年か300年にみんな言ってたんだと。そんな議論を蒸し返してるだけなんだっていうことで知って驚くと思います。こんなことは、神学校でもほとんどやらない。まあ、丸山先生は、 磯野の丸山先生は最近こういうことを一生懸命やっておられますので、そこのクラスの生徒は聞いたことあるかもしれませんが、まあおそらくここをやったら、その人の進学が変わっていくと思います。それから第4章は、それは古代の教会、教父たちの進学なんですが、第4章は中世、つまりアウグスティヌス以後、中世のカトリック教会、トーマス・アキーナスとかですね、その人たちから始まって、プロテスタントの教会、これ宗教改革を行ってね、ルターとかカルバンはどう考えていたのかっていうことをお話ししたいと思います。で、これらは皆伝統的な解釈です。で、そこからですね、条件的不思論からの疑義、主流化神学者たちの神学、福音派内でのホットな論争ということが出ております。で、この辺をですね、ゆっくりとお話ししたいと思いますが、実は第1章の4番の福音派内のホットな論争と、第4章の5番目に福音派内のホットな論争って、これダブってますが、内容は実は同じで、初めに書いた目次が、からどんどんいろいろ移したり変えたのでですね、第1章の4番目、これが実は、来週入れるか再来週になるか分かりませんが、本当に面白い話になると思います。私が一人で面白い面白いって言って全然面白くないかもしれませんけど、とにかくですね、1980年、これは今から40年前、福音派の中で大きな変動が起こったということです。それまではね、万人救済っていうのはね、バルトが言っている。で、バルトが間違っているのは、まあ、聖書は神様の言葉になるっていう、なるなんてけしからん、であるっていうんだっていう、そういう議論とですね、万人救済主義。バルト万人救済主義だからいかんと、僕もそう習ったし、またそう思っていたんですが、そちらにすり寄ったというんじゃなくて、そちらを見逃したわけでもなくて、実は大変、それの方が真理だっていうことに気がつくようになりました。これ、聞こえが悪いですかね、今。聞こえてますか？大丈夫。はい。それではですね、その次に、第5章は、旧約聖書は何を語っているか。旧約聖書の死後の世界。これをですね、全部洗い直します。もう普通の本読んだらですね、死後の世界、旧約聖書は何にも言っていません。終わり。あるいは、ダニエル書12章2節が言っています。終わり。まあ、そんな程度なんですよね。あるいは旧約聖書はシェオールっていう読みっていう言葉が出てくる。これ66回出てくるけど、これは全部死後の世界とかお墓って訳すべきで、地獄とか天国のこと言ってないから、旧約聖書は何の証言もありません。と言って、それでピリオドなんです。で、新約聖書に来て、じゃあイエスが地獄の創設者になるんです。地獄を言い始めた初めの人と。これは、どの教科書を見ても基本的にそうなります。で、イエスは神の子だから地獄のことを話したから絶対的に間違いないんだ。旧約聖書の人たちは知らなかったんだから。というふうに啓示がなかったからだって言うんですけど。そうするとね、旧約聖書の人はね、地獄行かないんですかって聞きたくなりますよね。啓示がなかったんだから、信じなくたって、信じなかったら地獄行くなんていうのは、そりゃかわいそうですよね。というような議論を普通だと考えるのが、伝統的な見解に信じていると、そういうことを考えもしなかったということになるんですね。そして、第6章を見ると、イエス様は地獄を教えたんだ、初めの人なんだよって、すごくこれ、イエス様に申し訳ないと僕は思ってきたんだけどもですね。イエス様は全ての人の福音を言ってね、じゃあ地獄解かなかったのかっていうとそんなことはない。で、このところでもって12回ゲヘナの日に投げ込まれるって言ってるけど、ゲヘナって何っていうことをここで一生懸命考えよう。で、第7章になるとイエス様は全ての人の救い主ですよっていうことで、福音書がイエスについてそう言っている。福音書がね、イエス様は全ての人の救い主だよって言っている。第7章。第8章はパウロなんです。パウロはね、すべての人、万物がキリストと和解する。で、すべての人が救われるっていう言葉が、パウロの中にあるのかないのかっていうのがものすごい議論なんだけども、それは、まあ、 横に置いてというかですね、本当はそう解釈したら一番いいっていうのが僕の考えです。そしてですね、第9章はヘブル書、合同書簡、ヨハネ文書、特にヨハネ文書などはもう神様愛であるっていうことを言ってですね、こんな神様が愛だったらね、どうして地獄があるのっていうようなことを、やっぱりここで真面目に考えた方がいいっていうことですね。あるいは黙示録、これはね、もう今黙示録ってもうね、地獄の話もいっぱい出てる。最近のコロナだとね、なんか地獄はもうね、コロナも聖書予言していてどうのこうのとかね、そういう話が YouTube 見てもいっぱいあるしね、あんまりそういうのに煩わされないでいただきたいと思います。そういう先生たちもね、熱心に伝道しようと思って言ってるので、悪気はないんですよ。ですけれども、黙示録の読み方を、そんな風に読んでいいのっていうところは、ここで扱いたいと思います。黙示録をちゃんと読んだらね、永遠の火の池がね、永遠に続くなんて書いてないんです。それは、もう投げ捨てられてしまうんでね。で、黙示録の読み方っていうのはきちっと読みましょうっていうことを、ここで提案します。で、最後にですね、10章が、神様はすべてのものと和解するんだと。すべてのものをあがなうんだ。そういう10章で学んでるんです。このストーリーに行って、そこから死後の世界を考えようっていうのが万物復興なんです。で、今までのユニバーサリズム、マルトを含めてね、すべての人を救われるよっていうのはね、あくまでも個人の問題から出発してるんです。あの人救われるかな、この人救われるかな。私たちクリスチャンは救われていいよねって。でも、クリスチャンじゃない人救われないとかわいそうだよね。だからね、やっぱり神様愛なんだから万物救ってあげると言ってるんじゃないのって言って、どっかそういう言葉を探して、そしてくっつけて、ユニバーサリズムっていうのは展開したわけです。で、そういうふうになると、どうも、こういう二目の問題の考えるときのフレームというか、出発点が違ってると。で、それをね、もう変えなきゃいけないんだっていうことを言った人がいたんですね。実はそれを言うまでは、そういう、この新しい考えになるまでには、私もユニバーサリズムっていうのは信じられなかったんですね。でも、万物復興の神学から全部聖書を読み直してみようって言ったら、それ以外にはありえないっていうことになると思います。それは年代にしていつそういう考えに展開したか。私は2006年、7年、8年。今から13、4年前だと思います。その人のこういう本がこういうことだった。N.T. ライトの驚くべき希望っていうのは正確に言うと2007年出版なんです。で、2007年出版なんだけど、実際にその本になったのは2007年でも、その3、4年前に、いろんな大学やいろんな教会で講演したものをまとめたんです。で、2006年に、マクドナルド、グレゴリー・マクドナルドっていう人がですね、エヴァンジェリカル・ユニバーサリストっていう本を匿名で書いたんです。で、その匿名で書いたのは誰が書いたのか、誰が書いたのかって、もうみんながですね、こんな遺言はないというのと同時に、こんなことはけしからんっていうね。これが書かれたのが2006年のエヴァンジェリカル・ユニバーサリスト。実際にはですね、匿名だった人が、私が書きましたって言って、後からいろんなことを説明していくんです。これはですね、再来週ぐらいには入れると思いますが、この本のことをね。で、そんなところをやったらですね、そうだったんだ。今、日本の福音派の教会はですね、未だ NT ライトはけしからん。NT ライトは行き過ぎだ。まだこう言われてるんですよね。でも、グレゴリー・マクドナルドの本を読んだら、NT ライトはとっても中途半端。なぜ中途半端かっていうとですね、彼は伝統的な、解釈は、これは、まあ自分はなしだと思ってるんだけど、いいとこはたくさんあるからそれを受け取ります。そして、アナイレーション。あるいは条件的不要説っていうのはですね、これはいいところがあるから、この伝統的な解釈のいいとこと それから、アナイレーションのいいところ、両方取っていきます。私はユニバーサリストには賛成ではありません。極めて明確に言っています。だから、今の考えでいけば、NT ライターとっても古いんですよ。万物復興の観点からいけばね。で、ユニバーサリストではないんですよ。自分も言ってますけどもね。それは何でかと、私から言えば2006年前のメインの考え方。で、なぜそのメインの考え方を踏襲しているかっていうのは、2000年にイギリスの福音同盟が、The Nature of Hell っていう本、地獄の性格っていう本を2000年にですね、出版したんです。その本が実は大きな問題に、なっているところをなんとか収めようとした本だったんですね。でその路線に沿って NT ライトは驚くべき希望をちゃんと書いているんです。そういう意味では NT ライトという人は非常にジェントルマンというか、まさに、イギリス国教会の、主教であった人であり、福音派のチャンピオンであるけれど、人気はあるけれど危なげない人なんですよ。でも、グレゴリー、マクドナルドになると、もう、それは全然違うと。そういう考え方ではダメだ。やっぱりイギリス人なんだけどね、アメリカの出版社から匿名でもって出して、7年間か8年間黙ってるんですよね。この辺はミステリーはですね、読めば読むほど面白いいろんなことがありますので、クラスの中でお話ししていきます。で、最後私は11章で自分の神学を構築してください。ということを言おうとしております。基礎で喋りましたが、ちょっとでは、はじめにというところをですね、西田さん聞こえますか？西田さんに、すいませんが、読んでいただけますか？西田さん、はい。すいません、よろしく。
はい。はい。はじめに。数年前の50年以上にわたり、共に老してきた友人牧師の葬儀の帰りの道のことである。同世代かちょっと若い牧師たち数人がお茶でも飲もうかという話になり、喫茶店に入った。最初は亡くなられた牧師の素晴らしい働きに話が咲いていた。ところが何がきっかけだったか思い出せないのだが、話はいつしか聖書は死後の世界をどのように教えているのかという難解な神学論議に入り込んでしまった。一人の先輩牧師が神の裁きや地獄の恐ろしさを語らなければ福音の素晴らしさはわからない、福音を信じなければという切迫感も起こらない、地獄を語らないと福音の必要性も失われる、地獄は福音の輝きの影のようなもので絶対に必要だとかなり強い調子でまくし立てた。それに対し若い牧師が、自分はそうは思わない、地獄の教理は福音を曇らせる影そのものだ、実在しないと思うと反論した。論議が炎上し始めた頃、その場を和らげなければと思われたのだろう。他の牧師が、中澤先生はどう思うのかと私に振ってきた。一瞬これはまずいと戸惑った。こんな時は大抵普段から自分の考えていることが口から出てしまうものだろう。私は聖書が述べていることはすべて信じている。聖書には神の裁きも地獄も出てくる。だから両方ともあると信じている。ただ問題は、聖書が神の裁きや地獄をどのようなものと捉えるのかという点にある。それをはっきりさせないで、あるとかないとか議論しても、結局時間の浪費に終わると思う。苦し紛れに喋った記憶がある。とにかくこの場の炎上は何とか避けられたけれど、その後は、では裁きや地獄の性格をきちんと扱っている書物はあるのかという話題に移っていった。日本語ではない、それなら言い出しっぺの中澤が書くべきだ そういう話で時間切れになった。こんなパターンになる進学談義は、我々の仲間ではごく普通の日常茶飯事のことだ。そんなわけで、その後、特に気にかけることもなく、すっかり忘れていた。その出来事を思い出したのはちょうど1年前、2019年6月のことだった。母校の成蹊進学校からオープンキャンパスの講演を依頼された時である。1回2時間、7回のシリーズの講演だが、何を話してもよいということだった。私はあの時の会話を思い出し、聖書が死後の世界についてどのように語っているのか、というテーマであれば引き受けてもよいとお返事した。実はそういう提案をしたのは理由があった。母校からの依頼の1週間ほど前に、日本福音主義神学会は NT ライトの驚くべき希望、中村幸役アメンドー社2018年を取り上げ、講演会を開いた。私もライトの下で学ばれた山口則夫氏とともに研究発表をさせていただいた。ライトに学び、ライトを超えようとテーマで、ライトが死後の世界をどのように考えているのかを紹介した。ライトはその書物の中で死後の世界に関しては伝統的な見解と条件的不施設のそれぞれ良い点を取り入れて考えていると述べ、次のような言葉で締めくくっている。今や私ははっきり理解したとも、理解したと誰も言えない領域に踏み込んだことをよく分かっている。キリスト者たちはイエスは地獄に行って戻ってきたと信じている。しかしそれは、暗闇との破れ口に立つためであり、将来の訪問者に備えて旅行案内書を書くためではなかった。私が、あるいは他の誰でも、これらの領域についてとてもよく知っているとは断じて思わないでほしい。このような形であれ、このような形であれこれ、思い巡らすのを私が楽しんでいるとも思わないでほしい。ただ、新約聖書を読み、この世界の現実を見るにつけ、最も難解な神学的奥義への一つへの解決策として、このようなものはどうだろうと考えたまでである。私が間違っていると証明されるなら、私は喜ぼう。この世界は唯一の真の神による良き秘蔵世界であり、神は最後にすべての秘蔵物が喜ぶことになる裁きをもたらすという基本的な主張を犠牲にしてはならない。同書301ページ。この言葉を紹介しながら、私は日本福音主義神学会はこれを機会に日本の教会と社会に対し、聖書が死後の世界をどのように教えているのかを示す責任があるのではないかと提案した。無論あるグループの人たちがライトを危険視していることを知っている。また、福音主義神学会がライトを取り上げるだけでもかなりの勇気を必要としていること、していたことも分かっている。それでもあえて神学会が聖書信仰に立つというのであれば、聖書が教えていることをきちんと理解、把握し、キリスト教会と日本社会に鮮明に提示すべきだ。これは聖書の神学が神学会に託されている任務だと思う、と申し上げた。まだ機が熟していない。会員間にコンセンサスが得られていない。議論し始めたら収拾がつかなくなる。さまざまなレスポンスがあった。皆、ごもっともな意見だ。これ以上言うなら、神学会を分裂させることになる。余分なことを持ち出さないでくれ、という空気を感じた。誰かがすべきだ、と声高に叫びながら、反響が思わしかんばしくないからといって、何もしないのは無責任で違法だ、と。どのようなレスポンスがあるのかは分かっていなかったわけではない。 反対された、無視されたと言っても、何もしないのであれば、初めから提案などしない方が良い。先頭を切って始める勇気がないのなら、単なる評論家であり、アジテーターに過ぎない。そういう無責任な人間にだけはなってはいけない。
はい、どうもありがとう。そこまでとりあえず。まあ、私がこのテーマに取り組みたい、取り組まなきゃならないと思った背景です。でちょうど1年前で進学会で発表したときに、皆さんにも原稿作りや、特に石井さんにはいろいろお世話になったり、ひろゆきさんにもパワーポイント作っていただいて発表したんですが、でその後、お食事会を理事会と講演者がしたんです。でその時の会話の中身がここに記されているんですが、要するに、これきっかけで NT ライド驚くべき希望は、伝統的な考え方と、絶滅説のいいとこ取っているのが自分の立場だ、ユニバーサリストではないよって言ったもんだから、まあ、いろんなことを考えて欧米ではもっと進んでるので、これをきっかけに日本でもこの問題を取り上げて、それでみんなで議論しようじゃないかと言ったんですが、まあ、皆さんは分かりにくいと思いますが、国家の教会、神学者の集いといえども、極めて保守的なんですよね。それなので、NT ライド取り上げるだけでもね、これはもう行き過ぎ、私嫌いっていう人が多いんですよ、実は。それで、危険視されちゃうんですよ。あそこを危険視するっていうのは本当に日本の福音だっていうのはよっぽど古いファンダメンタリストにほとんど近いんだけれども、まあしかしそれも私もその一員だしね、しょうがないことで、で古いから間違っていてあれはやめようっていうわけじゃなくて、伝統的な解釈はそれが通じればそういうふうな人々に、学んでいっていいんだけれども、これは一般の社会ではもう何でももうできませんよというのが私の考えで、福音がうまく伝わっていかないという背景にこの問題は絶対ありますということを感じているので、改めて持ち出したということになります。おそらくいろいろ質問やですね、ご意見、コメント、反論などがいっぱいあると思うんですが、とりあえずこの今日は、この前書きのところだけ終わって、そして皆さんにオープンにしたいと思いますので、もう少しすみませんが、新田さん読んでいただけますか。
キャンパスで死後の世界を話すことになった経緯である。成蹊神学校の講演に対しては多くのレスポンスがあった。そのほとんどは同校の卒業生、かつての教え子たちからのものだった。牧会の中で一番困っていた問題に回答を示してくれて助かった。もっと早く教えてほしかった。この点をもっと詳しく説明してほしい。そこまでは言えないのではないか。自分はこう考えているのだけれど、などなど励ましもあれば厳しい感想、批評、批判もたくさんあった。またご自分が研究された貴重な資料を送ってくださった牧師もいた。そしてそれは今も続いている。何よりも嬉しかったのは、牧会が楽しくなった。自分の周囲にいるクリスチャンではない人々に対する考えが大きく変わった。解放感を味わっていると、書いてくださった声である。実は私は、毎週水曜日の午前中に一つの講座を開いてきた。それは26年前、1994年に物見の塔の宗教に悩んでいるご家族のために開いたものである。6年前、2014年、エホバの証人たちへの働きに対しては終止符を打つべき時が来たと感じた。そこで JWTC ジェホバズ・ウィットネスクライスト、エホバの証人をキリストへという講座の名称を JWTC ジャパニーズワールドトゥクライスト、日本社会をキリストへと変更し 講義内容も大きく変えた。カルト問題から日本社会全体に届けるべき聖書のメッセージに講義内容をシフトしたのである。それからの5年間は自分が考えてきたことを自由に講義してきた。神学にもパラダイムシフトが必要である。神学には信仰、希望、愛の認識論が不可欠である。信仰と教理と神学は区別すると分かりやすい。人が作られた目的は寄贈物管理にある。聖書の本質は物語性にある。聖書のグランドストーリーは6幕よりなる贖いのドラマであるなどなどのテーマを扱ってきた。そして昨年の秋から死後の世界の問題に取り組み始めた。死後の世界とは暗く、先行き不明な、得体の知れない恐ろしい場所ではない。火炎の中で苦しみ叫ぶ声が日夜永遠に聞こえるような地獄の世界ではない。そういうものはすべて焼き尽くされ、復活されたキリストの再臨、裁き、報いの結果をもたらされる新しい天と新しい地の世界である。これまでキリスト教会は、この地上でキリストを信じた人々のみが天国に行くのであり、信じなかった人たちは地獄に投げ込まれると教えてきた。それは本当だろうか。もし天国の傍らに恐ろしい地獄があるとすれば、すべてを良しとされたこの世界の結末は、罪とサタンの勝利で終わったことになる。今の世界は神の失敗作以外の何者でもない。キリストの贖いもごく一部の人々に意味があるだけで、万物との和解、コロサイ 1-20 や、キリストの万物の支配権、マタイ 28-18、エペソ 1-20-21、第一コリント、15-23-28などは全く実体のないものとなる。そんな天国で全てのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光が常しえにありますように、アーメン。ローマ 11-36 という神への賛美を誰が本当に心から唱和できるだろうか。万事は物事は終わりから考えよという言葉を牧会を始めた頃、先輩牧師から聞いたことがある。実は私はその言葉を座右の銘にして牧会してきた。聖書で言えばローマ 8-28 の世界である。もし信仰生活がそのような世界であれば、神学も同じことになる。普通、終末論は神学の最後に来る。だが、神学的に本当に楽しく生きたいのであれば、終末論を最初に置く必要がある。そこから創造論、神論、人間論、食材論などを眺め直すのだ。そうすると、神もキリストも自分もこの世界も歴史も全てのことが明らかになってくる。聖書をそのように読まない限り、歴史を遡ることはできても、神の御旨を知ることはできない。キリストからイスラエルを見る。新約聖書から旧約聖書を読む。黙示録の終わりから創世記を眺め直す。神の永遠の統治から今生きているこの社会を見るのだ。私がやがて神の御前に立ち、神からの素晴らしい報いを受ける姿を思い浮かべながら、家族に、教会の兄弟姉妹に、この社会で出会った素晴らしい方々にお伝えしていくのだ。永遠に続く信仰と希望と愛と思って、新創造の世界を仰ぐときに、この地上の歩みのすべてを見ることのできる出発点に立ったことになる。そうすれば、聖書も神も自分もこの社会もこの世界もすべてが見え始めてくるはずだ。そこから あなたの人生は全く違ったものになるだろう。ただ生まれつきの 理性で聖書の世界を眺めたり、話を聞くだけであるあれば、神のご計画と神ご自身の姿を見ることはできない。できないであろう。さあ、ご一緒にこの信仰の世界に飛び込んで、素晴らしい人生の旅を満喫しようではないか。
はい、ありがとうございました。長いところすみません。はい。ですね、特に私としてここで言いたいのは、7ページの上から3行目ぐらいにですね、それからの5年間は自分が考えてきたことを自由に講義してきたというところ、そこをですね、ちょっとだけ説明させてもらいたいと思います。神学にもパラダイムシフトが必要であるっていうのは、神学って、神学の仕方、物事の根本的な考え方はね、今までやっぱり教会で、福音館が説いてきた神学の考え方っていうのは、それなりの順序、材料の処理の仕方、決まってるんですよ。で、考え方変えて違った方向からものを見なきゃいけない。科学の世界や学問の世界って、これ当たり前ですよね。パラダイムシフトが起こる。トーマス・クーンという人が、科学革命という本を書いて、その科学の新しい進歩は、今までやっていた考え方を、違った見方をしないと、説明できないことがいっぱい起こってきちゃった。じゃあ、スタンス変えて、研究してみようかというね、考え方。これは天動説と地動説の問題でもそういうところで起こったでしょうし、進化論の問題でも起こったでしょうし、あらゆることで見方が変わると。神学って変わらないはずだって思われてきたんですよね。だって聖書の神様の言葉、まとめてるんだから、時代によって変わっちゃいけないって思っていた時にですね、大切な点を忘れちゃってるんですね。聖書は人間に語られた神の言葉だと。だから人間が分かるように書いたんですよと。で、人間が読むように書かれたんですよ。だから、読んだ人はいろいろ時代によっても違うし、受け止め方違うでしょ。このそれぞれ読む人なり書いた人なりの背景をよく理解して、神の言葉がその中でどういうことを言ってるのかっていうことを分かる必要があるよねっていうのが、パラダイムシフトの変わすべきだっていうポイントなんです。で、僕が育った教会もね、皆様 よくそういうことを言うでしょうけど、聖書信仰っていう言葉使いますよね。うちの教会は聖書信仰、僕の信仰は聖書信仰だ。で、これは当たり前のことと言葉として使ってるんだけどですね、皆さんに投げかけたい質問は、一体聖書信仰っていう言葉が聖書にありますかっていうことなんです。聖書を信仰するっていう信仰、神様の言葉に聞いて従っていくっていうのはいっぱいあるんですよね。神様の言葉は信頼できるとか、聖書は神の霊感によって書かれたので有益だとか書いてあるんですけど、聖書を信じるっていう、これはね、独特なニュアンスの言葉なんですよ。20世紀の初め頃、ファンダメンタリスト、特にですね、大学の名前忘れてしまいましたけれども、とにかく、ハーバードの次に有名な大学ですね。そのプリンストン、ごめんなさい。プリンストン神学校、プリンストン大学、この流れを組む人たちが、聖書信仰っていうことを非常に強く言ったわけです。で、日本の福音家っていうのは基本的にプリンストンの流れを組んでいる先生たちの改革派神学なんかの影響を受けてますけれども、そこから学んだんです。だから私も行った教会は聖書信仰、JPC 聖書信仰、福音、日本福音同盟聖書信仰、日本バプテスト教会連合聖書信仰、IBA 聖書信仰、KGK 聖書信仰、大野キリスト教会もそうですが、私が最初に行った教会、シオンの群れ教会、単立ですが、聖書信仰。みんな聖書信仰だったんですよ。でも、聖書信仰って聖書に書いてある？キリスト信仰なんですよ、聖書に言ってるのは。イエスは主なりとか、キリストを信ずればとか、キリストを聖書は語ってるわけです。 キリスト信仰っていうなら聖書に書いてあることなんですよ。キリスト信仰じゃなくて聖書信仰にいつの間にか福音派は変えてしまった。で、それいいところもいっぱいあるんです。聖書の権威大事だしね。だんだん世の中はキリストの復活は信じないとか、天地創造も信じないとか、再臨も信じないとか、いろんなこと信じない信じないってなってきているときにですね、聖書が教えていることまでね、みんな信じなくなってきているのが世の中でなってしまった。それはまずいということで、やっぱり聖書そのものをちゃんと学ぼう、聖書信仰になろう。これが20世紀初めにね、とっても大きく強調された言葉だったんです。で、私がクリスチャンになったのは1959年、58年頃で、60年前後だったんです。その頃、聖書信仰同盟っていうのは発足してですね、これからの福音派、これからの世界、キリスト教会は聖書信仰じゃなきゃいけない。私はその集会に行って、実はイエス様のために働き人になる、なろうと決心したんです。代々木のセンターで行って集会やってですね、私はそこで献身したという思いがあります。で、まさに聖書信仰の落とし子だったと言ってもいいと思います。だから、聖書信仰から離れたり、聖書信仰を否定しようとしたりしているわけではないんです。聖書が言っていることを本当に信じたい。聖書の言っていることにどこまでもとどまりたいし、聖書が言っていることを超えようとは思わない。これが聖書信仰であるとすれば、私はそういう聖書信仰だったことを誇りに思っているし、ありがたかった。守り続けてくれたことは良かった。でも聖書が神様であるかのようにですね、だんだんなってきて、聖書の言っていることイコール、神の言葉イコール我々の信仰への強制力というふうに誤解されてきたというよりは我々自身が誤解してきてしまった。ちょっと動きが取れなくなってくるんですよ。聖書は誤りのない神の言葉であるって言ったっていっぱい誤りらしきことはあるじゃないか。どうするのとか。科学と聖書は違うじゃないか。で、聖書から何でも答えがあるって思ってもそんなことないでしょ。僕らの時代は聖書は全てのことに真理を語ってるからね。心理学もね、聖書的心理学。カウンセリングっていうのも聖書的カウンセリングとかね。聖書的っていう言葉を作って、全てのことを説明したわけです。聖書的世界観が大事だ。まあ、それは結構ね、世界観を聖書的に見るっていうことは、僕は大切なことだと思うけれども。個別の問題で聖書的って言われると、すごく問題がありますよね。だから例えば同性愛の問題どう考えたらいいでしょうかと。聖書では何と言ってるかって聞こうとする。パウロが何と言ってるか。ね。ロマ書の一章を引いて、議論する。でも今同性愛のことを問題にしている時のね、意味と、聖書の時代に持っている同性愛の意味とは全然違いますよね。でも聖書から答え見出したいと。こういうふうになるわけです。そうすると、聖書のあの言葉、この言葉から同性愛はやっぱり罪だ。認めることはできない。そうすると今の社会とは合わない。合わないっていうことはこの社会が悪いわけだから。というふうに、ことほどさようにことごとく、そういうロジックが働いていったわけです。これはね、本当に信仰的に見えるし、聖書の神様の言葉としているんで、大切なんだけれども、どこか違うよなっていうふうに、思いますよね。私はこの教会で、剣道式、新しい会の剣道式の時にですね、東北地方からある先生が来て、講演会やった時に来てくれたんです。で、その先生が、私講演した後、先生が質問されてですね、先生は、太陽が止まったって、義明に書いてある、あの記事は信じるんですかって聞かれたので、私は信じません。太陽は止まるはずないと思います。地球が自転したのは止まって太陽が止まったように見えただけで。まあ、あえて意味を取れば、その日戦争をやった時に太陽が止まるほど一日分余分に戦いが進んだっていうことの詩的表現か象徴的表現だと思います。で、答えたんですよね。その時、そのセミナーに出てた方もここにもたくさんいらっしゃると思いますけど。で、その先生がですね、こう言ったんですよ。 じゃあ中澤先生、そんなこと言うならば、キリストが復活したことを信じません、信じないんですかって言ったんですね。私はすぐ、それはキリストの復活は信じます。なんでですか？神様はイエス様を蘇らせたからです。じゃあ、ヨシアの時代に神様は太陽を止めるっていうことはできなかったんですか？復活信じるんなら太陽を止めることだってできるでしょ？どうして中田先生それは信じられないんですか？信じられないってことは聖書信仰じゃありませんよね。と、まあ、みんなの前でいろいろ、小野教会の会員の前で言われたんですよね。勇気いったと思うし、感謝してますけど。その先生は確かに東大出たかもしれない。そして、ある神学校で長く教えているかもしれない。でも、今の中学生でもそれ聞いたらですね、ついていけなくなると思いますよね。私自身は、いやー、地球の自転が止まったらね、遠心力があるんだからみんなどっかへ吹っ飛んじゃうんだから、そんな地球の自転がね、ある日急に止まって、またある日、次の日になったら、24時間経ったらまた動き出すなんていうのはね、ありえない。と思っていたんだけども、そういうロジックで言われると、反論できないことはわかるでしょうか。まあ相手にするのやめよってなりますよね。でも、それは今極端な例を言いましたけど、まああらゆることそういうことを言ってきたんです。世界で一番小さい種は何ですかって。からし種以外のものをあげたんですよね。誰かが知ってて。それはあなた間違いです。からし種が世界で一番小さいってイエス様が言われたでしょ。だからからし種が一番小さいんで、イエス様の言ってることはそれはね、間違いっていう、認めることになるんですよ。と、神学校の先生から本当に教わったんです。私のクラスの先生が教えてくれたんです。だからね、おかしいと思いながらもね、先生の言うことだしね、私が言ってる神学はそういうスタンスなんだから、それは信じていかなきゃいけないんだよね、と思って。でもね、とうとうそれ爆発しちゃったんですよ、私は。1年生の10月に。神学校やめようと思ったんですよ。こんな授業に出ててね、信仰は保っていけないと思って。で、村瀬先生という先生、相談に行ったらですね、村瀬先生という先生が、まあ、学校辞めるのはいつでも辞められるから、あんた通信教育でも受けてちょっと勉強したらってこう言われたんですよね。で自分も慶応の通信教育受けたから、哲学受けたから、だからあそこいいよと言われてですね、私もなんとなく、なよなよっとなってしまって、じゃあ通信教育受けるからって、そっちに道を変更して、進学校時代は本当に進学校の教科書はもちろん試験も受けましたけれども、面白くありませんでした。でも、哲学勉強したり、学校に行ったらですね、全然物事の考え方や処理の仕方が違うんですよね。本当にそれをショックを受けて、もうダブルスタンダード行こう。教会と進学校にいるときは、聖書信仰で行こう。そして、普通の世界に戻ったら、そしたら世の中の基準で行こう。その時に私は決心したことは、学問は全て信じよう。みんな仮説です。みんないい加減です。変わります。でも、あらゆる学問、社会学であれ、人文科学であれ、もちろん自然科学、すべてそのまま受け止めようと心に決めたんです。だから、教会に行ってるときはそれは隠したんです。で、学校に行ったり、友達と話するときは、そっちで生きてきたんです。クリスチャンホームに育った子は基本的にそれをやって、生活してるんです。教会学校では、ね、私が言ったようなスタンスの講義をしている。大野教会はもうすでにね、完全に違いますけれども、でも、少なくともそういうことを、教会学校、あるいはキリスト教の学校、あるいはプライベートな学校、そういうのを作って、それを教えることなんだ。世界の創造は6000年前なんだ。とかね、極端に言いますと。あるいは、猿から人間になったなんていうことは、こんなことは信じられないんだ。そういうふうに聖書言ってるでしょ。それを信じないのは聖書信仰じゃないんだよっていう、まあ、50年前と今はね、だいぶ違ってはきているでしょうけども、そういう類の信仰だった。それを世の中の学問すべて認めよう。すべてその生き方を自分は身につけていってもイエス様への信仰っていうのははっきり持っていこう。決心 したんですよね。で、それでも牧師できるんですよ。ぶつかるところは絶対話さなきゃいいわけですから。ね、で人から聞かれたら、うん、ちょっとって言ってね。まあ、そういう意味では古いことをずっと言ってきながらも、なんか新しい考えもあって、この50年間、大野教会で牧会しながら、分かってくださることはたくさんいたけども、やっぱり本当にこれだと思って、生きてきたわけではない。信仰にどこか疑問といろんな問題感じながら。でもね、確かに福音家はね、一番大事なことをね、言い続けてる。これ事実なんですよ。自由主義キリスト教はおかしなことを言ってくるし。そして、神聖とかメインラインもそうだし、カリスマもちょっと変だし、カトリックはもっと私にはついていけないし。それはもうね、今でも変わらないんだけれど。で、聖書の真理はもう、はっきり言っているのは聖書信仰者しかいないなって思ってるんだけれども、聖書信仰者の行き過ぎた部分があった。そこは改めないといけない。しかもその改めるっていうことはね、ものの考え方の根本になるんだと。これがパラダイムシフトってどうしても必要ですよっていうことを、まあ5、6年前盛んに言っていたんですよね。皆さんは、そんな話してたけど、もう圭介先生忘れただろうなと思ってるだろうと思うけど、まあ実際、それはもう全ての土台だったわけです。今ね、コロナに対策みんなやってるでしょ？私は福音派を含めてね、全てのクリスチャンは全部ね、パラダイムシフトしている。被造物管理の進学をやっている。と、僕は思います。だってみんなね、コロナの原因でも、こうやったら解決するだろうって。みんなそれに従って自粛して礼拝でもね、オンラインでやったりしてるでしょ？あれね、昔の聖書信仰者だったらね、祈ったらサタンに勝つ。ね。今でもあるんですよ。キリストのお体の中とサタンはどっちが強いか。キリストの体って教会なんですよね。コロナはね、キリストの体をやっつけられない。キリストはそれより強いんだから。なんかキリストの体、教会。だから教会はね、コロナ、侵されないからね、大丈夫。礼拝守りましょうってね。そう言わないんですよ。言ってる人いるんですよ、実際。いるんだけれども、ほとんどの日本の福音家は言わないんですよ。なんでか。コロナってどういう病気なの？どうやったら収束するの？その間、自粛しろって言って。昔だったらね、政府の言うことはね、この世の言うことだからね、信仰の自由を犯すから、なんてね、戦おうなんていう人もいたんですよね。で、戦争の話だったらそうなってもいいけど、コロナの話だったらそうじゃないでしょっていうことになるわけですよね。で、今までの立場に立てば、じゃあコロナの問題どうしたらいいのかって言ったらもうね、黙示録の予言の成就だと。で、そういう、まあ、YouTube でも流れてますよね。うん。で、それもいいんだけれど、もうコロナの、これはまたね、別の機会に、詳しく話しますけれど、コロナはもう2000年間に10回ぐらい、もう大きないろんな問題っていうのは、こうし、やってきて、そのたびに人類はどうやったら収束するかっていうことをね、考え続けてきたんですよね。このことはまた別の機会に言いますけど。どうか黙示録に結びつけて、なんか、週末が近い、再臨が近いから、頑張ろうみたいなね、そういうメッセージに、なびかないでいただきたいと。で、する人がね、いても、それ悪気があってやってませんので、目くじら立てる必要はないと思います。言いたい人は言っといていいんだけれど、そういうことに踊らされてると、あらゆる時に、真面目に物事を考えなくなります。さすがに最近は東日本大震災のような地震を、あれは、サタンの働きだっていう人はいなくなりました。日本の教会が、地震と神の裁きを結びつけなくなったのは神戸淡路大震災、それからです。1995年までは、明治のキリスト教を見ても、福音派のキリスト教を見ても、基本は地震は神の裁きだったんです。さすが神戸の大震災は、そういう人は福音派の中でもほとんどいませんでした。これが私が、非動物管理の進学必要ですよとかですね、そういうことを言っている背景です。パラダイムシフト必要である。進学に信仰希望愛の認識論は不可欠だ。これもね、本当に大事なことなんです。信仰と希望と愛がないと、どういう考え方で進学を作るかって、理性、純粋理性。そしたら、もう復活も信じられない。奇跡は信じられない。神の働き信じられない。 全部信じられなくなります。でも信仰がある理性、あるいは希望を持っている理性、愛を持っている理性、これが必要なんだ。こういうことを言ったのはですね、実はね、初代教会の教父たち、ギリシャ教父たちの中に結構いるんですよ。近代では C.S. ルイスが言ったんです。あるいはですね、メインラインの神学者が言いました。このことをまた N.T. ライトが言いました。で、意外と本当に聖書信仰の福音派の人たちの中には、信仰、希望、愛っていうものの理性とか認識論が神学で必要なんだっていうことを言っているんです。で、これは非常に大事なポイントで、純粋に人間の理性だけだったら信仰の神学にはならないんです。このことをやっぱり N.T. ライトではなくても、いろんな人が言っているところを我々は取り入れていこうじゃないかということを数年前に言いました。それから信仰と教理と神学は区別した方がいい。信仰ってイエス様への信仰なんですよ。もうこれは人格的なもんでね、イエス様が変わっちゃいけないんですよ。でも教理っていうのはね、教科とかこれから言っていくトラディショナルビュー、地獄の理解ですね、これは全部教理なんです。で、三重の円を書いて、真ん中に信仰、そのちょっと外に教理、そしてさらにその外に神学。この三つをこうちゃんと区別してやると、信仰っていうこともすごくよく分かってくる。神学も分かる。教会の信仰告白とか教理も分かってくる。で、どれも矛盾なくちゃんと捉えて信仰生活に、歩むことができるようになります。だから、このことをですね、教会の教育セミナーで何回か言ったことは思い出していてください。で、人が作られた目的は被造物管理にあるんですよ。多くの人はね、礼拝にあるって考えてるんですよ。だから天国行ったら何するんだったら礼拝になるんですよ。でもね、私いつもね、笑い話で言うんだけど、礼拝だけじゃつまんないですよね。もう、やっぱり今地上で面白いのはね、いろいろ管理することなんですよ。コロナ対策だってね。物事にやっちゃね、これすごい課題でね、もう大変ですよね。みんな命がけでやってるわけですから。面白いなんて言ったら失礼ですけどね。天国ってね、もう礼拝だけやってたらね、本当に地獄でね、平和でいいかもしれないけれども、いつも交わって、果物と石の原で食べてですね、で、なんていう天国、礼拝だけだったっていう、より、新しい創造ってこの地上の延長線上にあるんでしょ。この地上で一生懸命被造物管理をやるっていうのは、天国に行ってからさらにね、大きな被造物管理の使命ありますよ。堕落してから間違っちゃったけど、天国行ったらさらに働くんですよって言われたらね、それは嫌です先生って言われた人が言われたことあるんだけどね。そういうような事柄があるんだっていうことなんですね。そして、聖書の本質が物語性にあるし、その物語性の一番大事なのはグランドストーリーなんだ。六幕からなる贖いのドラムなんだって。そういうことを全部踏まえないと地獄の本当の解釈はできないんです。そうでない限りは、ここを踏まえない限りは、いわゆるトラディショナルビュー、伝統的な地獄で永遠に苦しむという、そういう解釈しか行き場がないんです。あるいは死んだらせいぜい終わりというところにしか行き場がない。みんなが救いの希望を持って、喜んで信仰を持って生きていくんだっていうところには到達しない。ということをね、この講義でこれから言いたいと思います。今日の講義、一方的に私が喋ってしまいましたけれども、ここからはですね、自由に、おしゃべりの時間というふうにしたいと思います。じゃあ、ここで小倉さん一旦切っていただいて、